全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り、アーメンの御ご一緒ください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌76番。どういたします。尊き御救いによりまして、この聖日も私どもはここに共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。日常の生活から抜け出ることを許されて、御前に集められ、あなたの御顔を仰いで礼拝することのできますことを感謝いたします。そして、与えられました恵みを心から感謝し、新たに恵みの言葉を受け、新しい命の道に歩んでまいることができますよう、導きたまえ。自分が自分の力で立っているのではなく、ただあなたの御力によって生かされておりますことを信じるために、私どもは自分たちの無力と罪の深さと汚れとを言い表さざるを得ません。願わくは、誠の悔い改めをもって、 すべてのことにおいて、ただご恩寵によってのみ生きておりますことを言い表すことができますよう導きたまえ、そのような慰めを与えてくださいますよう願います。そのような力を与えてくださいますよう切に願います。この聖日も私どもに恵みの言葉をお与えくださいますよう願います。聖書によってあなたが備えてくださいました信仰の言葉を聞かせられ、お前を救ったというあなたの力強い御言葉を聞かせられ、ただその御言葉によって新しく生きることができますよう導きたまえ、私ども一人一人も教会全体も聖日ごとに礼拝ごとに新しく作られ、新たなる喜びを持ってあなたに仕えることができますよう導きたまえ、本日もいろいろな困難のために礼拝に参ることのできない人たちがありますが、その一人一人を顧み、ことに病床にありますものの苦しみを和らげ、望みを与え、そしてどういう立場にありますものも、それぞれの立場にあって一層信仰を固くすることができますように導きたまえ、御霊の御導きを願います。私どもの熱心のゆえでなく、御霊の御取りなしによって私どもの礼拝があなたに捧げられますよう導きたまえ、教会にあなたの御用に仕える伝道者牧者が新たに起こされますよう導きたまえ、今日も疫病のために苦しんでいる多くの人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ、今週西東京教区の覚える中野教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書ダニエル書第12章1節から3節、新旧約聖書旧約1401ページ。ダニエル書第12章1節から3節。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が、しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、 多くの者の救いとなった人々は、とこしえに星と輝く。新約聖書、ルカによる福音書、第21章、25節から29節、新約152ページ。ルカによる福音書第21章25節から28節。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。そこまで。私どもは礼拝でルカによる福音書を順に読み進んできております。今はエルサレム神殿を舞台とした主イエスの教え、言葉のいわばクライマックスに差し掛かっているところであります。十字架を目前とした大変重大な時であります。そこで語られる主イエスの言葉は、世の終わり、終末のことに集中しております。その前のところから何度もまるでパイ生地を重ねるかのごとくに、終わりの時がやってくる、その印がこうだと教えてこられております。その印というのは大いなる災いでありました。人が作り出す戦争や暴動などの災い、そして自然災害などの災い、さらにはキリストを信ずる者たちにとっては迫害ということも、その印となるのだと教えておられました。今日のところで改めてシエスは、世の終わりの印として天体が揺り動かされ、海がどよめき荒れ狂うと、いわゆる天変地異といえる出来事を告げるのであります。まるで SF 映画のようなこととしてイメージできるのでありますが、ここでシエスがなすすべを知らず不安に陥る、そして恐れのあまり気を失うと言われておりますが、これはテレビや パソコンのディスプレイや映画のスクリーンの画面で見るのとは違い、当事者となって初めて知るものであると言ってよいでありましょう。現在のコロナ禍のパンデミックもその一つ、気を失うとありますが、昔の映画やドラマでほとんどは女性が何らかのショッキングな話を聞かされ、その場でこう倒れ込んで気を失うなどという場面がありました。しかしそんなものではありません。コロナ禍で重症化し、視線をさまよって何とかそこから回復した人が、その重症の床にある中で、自分はこのまま死んでいくのだろうかと思いながら、何の希望もなく、恐ろしさの中で意識を失っていったという言葉を聞きました。恐ろしさのあまり気を失うと言われていることは、災いをその身に受けて恐れの中で何の望みを持つこともできずに、ついに意識を失わねばならない状況のこと、そういう極限状態を指していると言ってよいと思うのであります。それが災い災害の当事者となって味わうことであります。改めて終末の話、世の終わりの話というのは、こういう災いの話になっていくので、なおさらでありますが、大変不評を被るのであります。それは教会の中でも教会の外でも同じであります。教会の中でそうなのかと思われるかもしれませんが、例えばもうすぐにでもキリストの再臨がある、終末は来ると言われていたけれども、ちっとも来ないではないか、この2000年間来る来ると言っておきながら来ない、聖書の言葉だから、まあ、いつかはあるかとは思うけれども、差し迫った現実の話としては響かない。そういう意味で好まれない、喜ばれない。またある人からは、終末のことを言うことが、いわゆる世の人に対して自分たちは信仰者の優越性があって、自分たちは救われる側にいる、で信じようとしない人たちは裁かれて滅びるんですというような、何か自分たちが上に立って上目線で話すようなことになるから、そういうことはあまり話したくない。そして救われる者と裁かれて滅びる者に区別されていくことに対して、やはりこれも話題にしたくない。教会の中にもこの終末に関して敬遠しようとするものが実は起こってくる。教会の外はもっとあからさまであります。世の中では 異端のカルト団体が終末に関する聖書の言葉を曲解し、金儲けのためにこれを悪用している、人々の不安を煽って恐れによって人の心をコントロールして、結局はお金を巻き上げる。だから世の中に出てって言っても、世の終わりのことを話題にするなんて嫌がられて、話す側もこれを話しにくくて敬遠する。こういう私どもの抱えているある現実がありながら、聖書に目を向けてみれば、このエルサレム神殿での最後の場面で、主イエスは立て続けに仰せになっているのが、この終末のことであるわけであります。今日のところは、主イエスがご自身のことを、人の子が雲に乗ってやってくると言われます。これは実はダニエル書の、今日は12章を読みましたが、7章のところに出てくる言葉なんです。だいたいシュエスが語られるときに、旧約聖書の言葉、特に預言者の言葉などをこう用いて語られることが多いんですが、ここもまさにそうです。ダニエル書の言葉を使って、終わりの時に自ら再び来られる、それを私どもは再臨と言ったりいたしますが、そう言われる。最初に来られた時、つまり最初の来臨はクリスマスの出来事であります。そして再び来られる、再臨する出来事が終末の世の終わりの出来事となる。どちらも主イエスがおいでになるということでありますが、それは別な言い方をすれば、救いが来る出来事とも言えるでありましょう。そこで救いとは何かが当然問われるわけです。少し話が飛ぶのでありますが、私が子供の頃は高度経済成長真っ只中。ところが、思春期に入り、オイルショックと言われるものがあり、そしてその後、バブル崩壊、そして、オウム真理教事件などが起こってくるわけであります。青年の皆さんはまだ幼い子供だったり、あるいはまだ生まれていない時の話になってしまうでしょう。しかし、そういう今の私どもの世の中の出来事が積み重なって、あるいはそれがつながって今の世の中があるわけです。そして今の私どもが生きているこの社会、この世の中は、宗教とか信仰に対してどのような考えや、あるいは印象を持っているでしょうか。私はこの教会に住まい、牧師という肩書きを背負って出ていくので、外で出会う人たちとも、あ、この人はキリスト教の牧師さんだと認識して話をしてくれます。そこではある程度社会性を持った会話になるわけです。つまり相手を立てるというんでしょうか。ですから、あからさまに宗教や信仰に対してネガティブな言葉をぶつけられることはまずありません。しかし皆さんどうでしょうか。皆さんの親しい間柄の中で、家族や友人たち、会社の同僚たちの中で、本音を言えば、本当のことを言えば、実は 聖書は読まないけど経済新聞を読むんだという言葉をこの間ちょっと聞いたんですが、個人差があり幅があるとは思うんですが、こういう理解もあると思われます。世の中が動いているのは経済のシステムによるのであって、まあですから経済新聞を見るわけですね。世の中が動いているのはいわば経済のシステムでによるのであって、それを読み解くということが大事なんだと、まあ、別に悪いことを言っているふうには聞こえないわけです。しかしその考え方はとどのつまり、宗教とか信仰というものはそういうこの世のシステムに乗り切れない心の弱い人が気持ちが楽になるための、ちょっと言葉がきついかもしれませんが、気休めのツールということになるのではないか。気の持ちようで良い結果が出たとしても、それはたまたまそのツールがうまく作用したということ、気の持ちようで人間関係も良好になり幸福感を味わうことができるのもその作用。宗教や信心は現実的な利益をもたらすことはなくて、もっと下世話な言い方すると金にはならず、実際には献金だのお布施だのなんだかんだと持ってかれるばかりではないか。まあそこまで露骨には言わないともですよ、まあ、言う可能性もあると思いますが、社会的に成功してきたと言われる人ほど、まあ、そのような思いを内に抱えている場合が多いのではないかと思われるのであります。もちろん十把人からげにはできません。あのサンテグジュペリの星の王子様に出てくる言葉、心で見なければ物事はよく見えないってこと、大切なことは目に見えないんだよというあの言葉のように、目に見えない信仰や信心の世界を尊ぶ人もいるのも事実であります。ですから短絡的に世の中は全部こうだなんていうつもりはもうとうありませんが、しかし信仰とか信心、宗教というものはそういう気休めのツールとして認識するあり方もある。実はこの救いを考えるということは人を考えることと言ってよいと思うのであります。聖書は一番最初のところで、創世記という一番最初のところで、人は神によって作られた存在だというのです。断じて偶然の産物などではないと。しかも聖書は人は特別に神の形に作られたという、それは人格を与えられ、人格といっても単なる個性とか性格というレベルのものではなく、選ぶ自由と選んだ責任を負う主体となりうる存在だということであります。選ぶ自由を奪い取っていくことはその人の人格を否定していくことになるのです。 あるいは選んだ自由の責任をきちんとその人に問うこと、あるいはその人がちゃんとそれを追っていくときに、まさにそれは仮にですよ、失敗をしたとしてもその人は良き人格を生きているということになるのです。さらには神の形に作られるということは愛することができる存在であり、作り主なる神様と、そして隣人と人格的な応答関係に生きる存在、それが愛する、自己犠牲の愛を実行できるものとして人は作られたんだというのが聖書の主張であります。この原点がないと、あるいはこの原点を持っていかないと、人は自分が神になるしかなくなるのではないか。いや、神になるなんてそんな大げさなと言われるかもしれませんが、しかし何でも自分の思い通りにしようとする傲慢と、いつもいつ自分が築いてきたものが崩れたり壊されたりするかという恐れを同時に抱え持ちながら、人は神になり変わっていく。人が人でなくなるとき、人が人を人として尊ばなくなるときに、そこに人が原因となる災いが起こってくるのであります。その最たるものが戦争でありましょう。しかしプライベートなところでもいくらでもそれは起こりうるのであるし、起こってきている。我らはそれを国家というレベルでも、あるいは企業や会社という組織体の中でも、親族や家族というつながりの中でも、生きている地域社会の中でも、ありとあらゆるレベルや規模や状況の中で、人が人として扱われなくなる中での災いが起こってきているのを目にし、巻き込まれ経験していく。そこに多くの涙が流され、いや血が流され、命が現に失われることさえ起こってきているの、私たちはただ見ているだけではない、どっかで関わってきている。傲慢と恐れという裏腹なものが一つになりながら、人は自分が人であることを失い忘れ、神のようになり、身に降りかかってくる災いにも対処しようとする。その対処の一つに、確かに気休めの宗教も作られると言ってよいかもしれない。聖書はそれを偶像礼拝と言います。大きな災いの前に気休めのものは吹っ飛んでいってしまうのです。聖書は人を人として作った神様が一人子を救い主として世に使わし、十字架によって人を救おうとされたという、救い主はヒーローとなって悪人を成敗するのではなく、何か幸福の特効薬を飲ませてくれるのでもなかった。 人が人であることを忘れ、神になり代わる罪を許すために、身代わりになってその罪の罰を引き受けてくださった。それが十字架。その救いは、地上でのご利益をもたらすものではなかった。我らを誠の人として新しく生かし、作り主である神様と常しえに共にいることができるようにすることであった。それを信ずる信仰を与えられ、洗礼を受け、キリスト者として歩み始めた私どもであります。あるいはその招きを受けている一人びとりだと思います。地上の生活でご利益と言えるものはろくにないが、自分というものを自分でいろいろなキャリアや能力で一生懸命立て上げていくことからもう自由にされて、死をさえ乗り越えさせていく神のもの、神の子という揺るがぬアイデンティティをいただいて生きることができるんです。いろんな苦難や災いが、信仰があろうがなかろうが人に襲いかかってきますね。しかしこのキリストを信ずる信仰をもって、私というアイデンティティを、私というものをいただいていくときに、自分で自分を必死に支えるという生き方から離れるんです。そして自分が、なんて言うんでしょうか、こう小さな子供が親御さんにこう後ろからこう体をしっかりとこう捕まえられ、捉えられて、守られ、支えられるようにですね、私という人間はあるんだって言える。いろんな苦難を負いながら悩むし、悲しむし、涙もする、信仰的にもこう揺れることも起こる。私なんかダメだってどんどん落ち込むこともある。しかしそれでも戻れるんです。あ、私って自分で必死に自分を立てようとしなくていい私なんだ、イエス様によって本当に許されたってことが、神の子として、イエス様が、神様がガシッと私を掴んでくれているって、だからへなっと情けない自分を抱えながらもですね、しぶとくそこに生きるんです。地上のもろもろの支配って聖書には出てきます。具体的にはもっと生々しい権力闘争や、あるいは自分のことしか考えない自己中心的な人々のさまざまな企ての中で、そのぶつかり合いのもとでですね、本当に信仰に生きていても苦難が襲いかかってくる。さらにはこの肉の体に生きているときに、悪しき肉欲がこう自分の中でこうムクムクと起こって、それに絡みつかれてしまったりですね、あるいは年を重ねるとみんな言いますよね、どんどん体の衰えにこう悩んで悲しむわけです。目は見えなくなり、耳も聞こえなくなり、手足も弱くなっていってしまう、記憶も怪しくなって弱くなっていってしまう、そういうに肉に生きる肉体の衰えと、あるいはその病を得るときに、私たちは本当に信仰も全てが大きく揺さぶられることが起こるわけです。私たちは決して強い人間ではない。しかし 主の再臨の約束が与えられている。それはそういうさまざまな私どもに絡みついてくる災いに伴う苦しみや悩みや悪しき事柄から本当に解かれていく、そういう束縛から完全な解放を与えられ、常しえの御国に入れられるという約束と希望がある。ゴールがなくて走ってるんじゃないんです。そういう束縛から本当に解かれるゴールが、テープがちゃんとある。それが約束なんです。礼拝でそのゴールのテープを切っていくその瞬間を、我々は実は最後の終わりの時にキリストが再臨されて、その諸々の束縛から解放されていく、それを実はここに先取りをしているのであります。神共にいます恵みを与えられてある。あなたは神のものとせられている。あなたは神の子だ。そういう私という人間を再確認していく。だから恐れることなく、今日の恵みをしかと受け取って、身を起こし頭を上げていく。自分なんかダメだってこううなだれて下を向くんじゃない。身を起こせ、頭を上げよ。イエス様はそう言われている。そうしようではありませんか。お祈りいたします。主よ、終わりの印を与えられながら、当事者になるまではいつも他人事でありました。主の再臨がすでに救いに入れられたものを、この地上のあらゆる束縛から解き放つ解放の時であるとの良き知らせを感謝いたします。主イエスが十字架によって私どもが作り主を無視し、自ら神になろうとする愚かなその罪の罰をすべて身代わりになって負ってくださったことを感謝いたします。終わりの時になお世の諸霊の支配と肉の欲の支配のもとにある我らが、本当にそれらから解放される時が来ることを明らかにせられ感謝いたします。御国にて神共にいましたもうことを、この地上の礼拝において先取りし味わう恵みを感謝いたします。願わくは恐れることなく、今日の恵みをしかと受け取り、身を起こして頭を上げ、御国を目指して歩んでいかせてくださいますようお導きを願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌174番。 信仰告白、使徒信条、アーメンのみご一緒ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
献金感謝のお祈りいたします。良き羊飼いなる主イエス・キリストの父なる神様、迷える羊のような私たちを御前に招いてくださり感謝いたします。憩いの右側にて命の糧なる御言葉をいただき、皆を賛美できます幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。新しい人巡りも良き羊飼いの御声に従って歩んでいけますようにお助けください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌541番。といたします。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。